次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、石田博信議員。国民健康保険財政について、担当保険医療年金課。1、市は国保財政が厳しいと国保税を段階的に引き上げている。しかし、国保税の負担は限界を超えている。国保財政への一般会計からの繰り入れをやめた負担を加入者に求めるべきではない。引き上げをやめてください。2、国が子どもの均等割の減額対象を18歳未満の子どもまで拡充する方針を出した。市としてさらなる拡充を行い、子育て世代を応援してはどうか問う。との質問に対し、1、本市の国保財政は1人当たり医療費の増加により、非常に厳しい状況が今後も続いていくと想定されることから、国民健康保険事業財政調整基金を活用しながら、引き続き段階的な税率改定を進めていきます。2、子どもの均等割額減額の拡充は、子育て世帯への支援が一層前進するものであり、国に準じて実施していきますが、本市の国保財政は大変厳しいことから、市独自で減額を拡充することは考えていません。との答弁がありました。その他に、物価高騰対策について、保険証の廃止から1年、これからの対応についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。大規模校、過大規模校への対応について、担当、学校教育課。西部第一、第二の区画整理で児童生徒数の増加が見込まれ対応が必要。敷地に余裕がなくプレハブで対応できない学校もある。1、春日井小学校、松山小学校、西部中学校の今後5年間の児童生徒数の見込みについて、前高の学校用地に学校を建設する考えについて。2、小野小学校や中部中学校の課題規模への現在の対応と、通学区域変更を検討しているかそれぞれ問う、との質問に対し、1、令和8年度から12年度の5年間の児童生徒数推計から、春日井小学校、松山小学校及び西部中学校とも適正規模で推移すると推定しており、現在のところ前高グラウンドの活用は考えていません。2、小野小学校は児童数が緩やかに減少すると推定されるため、現在の校舎で対応することとし、中部中学校は生徒数の増加が見込まれるため、校舎の増築で対応します。そのため、現時点では通学区域の変更は考えていません、との答弁がありました。その他に、保育園・小中学校の給食費について、高齢者・障害者などが投票しやすい環境を整えることについての質問がありました。